トップアスリート長野明のパワープッシュレディオ。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のパワープッシュレディオ。お相手はトップアスリート長野明と
中 P です。
続いてはパワープッシュゲストのコーナーです。本日のゲストは、チャレキッズのお仕事体験で、飼育のお仕事体験を、提供してくださいました福岡市東部動物愛護センターアニマルポートの今井雄二さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今井さん、2回目ということで、
はい、去年、はい、
去年もお世話になって、はい、今年もお世話になったということで、
こちらこそお世話にな
ってますね。中ピーも当然行ったんでしょうか。
はい、行かせていただきました。
お世話しましたか、ちゃんと。
僕は、お世話は直接はしませんでしたけども、みんながこう、そのお世話取り組んでる姿をですね、ずっとよだれを、こう、こらえながら見てました。
なんでよだれをこらえる？
いやいや、もうなんかね、こう、なんだろうな、この、アニマルポートでの、こう、取り組みとかって見てたらですね、はい、こう、思わずこう、笑顔になってしまうんですよね。
ああ、そうなんですね。
まあ、子供たちの取り組みもそうだし、やっぱ、動物の触れ合いとかのその姿、で子供たちが喜んでる姿とか、うん、まあ、保護者の方のこう笑顔とかね、そういうのを見れると非常に、うん、ああ今日もすごいなんかこっちが癒されるっていう、ね、
ああ、うん、なるほど、
そういう感じですよ。
まあ動物いると特に癒されますしね。あのお話がね、動物はやっぱり今じゃできないじゃないですか、はい、だけどこうワンちゃんにも表情結構ありますからね。
ええ、ね、もうあの顔見てたらよくわかります
ですよね。もう僕も、うん、あの愛犬家としてはなんかこう顔見てにと思いますけどね。
本当ですね。
まあその中であのワンちゃんたちと一緒に子供たちが参加したと。今回子供たちは何人参加？
マスク、あの2名
です。2名ですね。はい。はい、ちょっとご紹介すると、あのチャレキッズ の、のお仕事ランキング、
はい、
なりたいお仕事ランキングで、うん、動物に関するお仕事は12位だった。
そうですね。
結構高いですよね。
そうなんですよ。動物もそうだし、動物飼育とか、
はい、
ペットトリマーとか、
あ
ー全部、はいはいはい、飼育員さんとか、はい、なんかいろいろ含めると、まあ、結構高い。
動物に携わるお仕事
っていう、ね、うんうん、もっとありますね、いろいろ。
まあ、もう先々週ですかね、トリマーさんというか、トレーナーさんいらっしゃいましたもんね。
はい、トレーナー体験ですね、させてもらいましたね。
今回は、今さん、今回の子どもたちとのお仕事っていうのは、まあ、去年とあんまりカリキュラムは変わらない感じですか？はい、
そうですね、内容的には同じものを実施させていただきました。はい、
まあ、ワンちゃんと触れ合うことであるとか、
はい、
ワンちゃんとのお散歩もありましたけど、ね、はい、あとワンちゃんがこう、お手洗いのお手洗いの後始末っていうんですかね、
そうです ね、
お手洗いのお掃除のお手伝いとかでしたっけ、
はい、最初からへこまれると困るので、はい、本物のうんちは最初に片付けておいて、はいはい、ちょっと模造うんちを書かせていただいて、はいはいはい、それをビニールで取るっていうお仕事をしてます。
なるほどですね、はい、もうあれですよね、スーパーのおばちゃんみたいにこうビニールに手突っ込んでガサッと取るってやつですよね、はい、
そうです。
でそこでこう子供たちがすごく苦労して一生懸命やってたことがあるっていうお話をさっきちょろっと音楽の時に伺ったんですけど、
はい、私去年からチャレキッズ の、はい、職場体験に参加させていただいてるんですけど、はい、前年はですね、本当にどういうふうに子どもたちと対応していいかが分からなかったんですね。でもチャレキッズ の、 スタッフの皆さんのお話を会議等で聞かせていただいて、待つっていうことと、まあ、時間がかかるから先回してするんじゃなくて、はいはいはい、できるまで待つっていうのと、あとまあ安易に甘やかさない、じっと見守るっていうのをですね、スタッフの方にもですね、ギブアップするまで手を出さないようにお願いしてですね、
なるほどですね、
うんちを取って一生懸命結んでできないんですけど、はい、やろうとしてる、
はいはい、
そうすると親御さんが先回してこう手出そうとするからそれやめてください。
なるほどですね。
で私たちとこの子たちって時間が違うんですね。私たちはすぐできてる、うん、この子たちにはちょっと時間がかかる、うん、でもできた時のこの子の達成感、
うん、
笑顔がすごく忘れなく、はい、忘れなくぐらい印象的です、
ね、なるほどですね、はい、やっぱこう中ピーずっとこうチャレキッズのことをもう3年ですよね、2年かやってますよね、うん、はい、それで僕は甘やかすなとかちょっと強いこと言いますけどね、うん、
はい、
できることを増やすっていうのをね、コンセプトにありましたもんね。できるをもっとできるようにしましょうっていうことがあったと思うんで、だから子供たちがこう結ぶっていうのは もしかしたらもともとできることだったのかもしれないんですけど、うん、まあ、それをこう時間かけて、
はい、
ね、あのはいやより発見するとか、
うん、
お母さんたちも発見だったと思うんですよ ね、
そうですね、
その結ぶとかですね、
うん、
現場どうですか。
そうですね、もうおっしゃる通りで、その、まあ、1年目と2年目でこう今井さんの中でやっぱり大きく変わってきたのが彼らとの向き合い方、うんうん、で彼らと向き合うというそのチャンスをどう自分たちの糧にしていくかという姿勢まで、うんうん、今井さんはこう考えられている印象がありました。
あ、なるほど。やっぱだから愛に手出しちゃダメよと、子どもたちもできるんだから、そうそう、子どもたちに対するこう信頼というか、
はい、
なんかこう可能性というか、はい、なんかそういうのも持って、うん、やられてるっていう感じですよ ね、
そ、
すね。
それとやっぱり職員の方がですね、あのこの日、まあ、基本的にお休みの日ではあるとは思うんですけども、
あ、ね、
あの何人かこうご出勤いただいてですね、携わってくださってて、
はい、
でそれもこうおそらく今井さんの方でそのこの取り組みをどう職場にフィードバックしようかっていうのを考えられてたのかなと思ったんですけど、うん、その辺ってどうなんですかね、
将来的にですか、
とかも含めてですね、
はいはい、まあ、大きく言えば、
はい、
もう犬猫のお世話だけで終わるのではなくて、うん、犬猫を通して動物福祉の方に少しでも、うちの職員たちが携わっていければいいかなという考えで、
はい、動物福祉というのはどういうこと。
まあ、動物を使って、うん、例えばメジャーなのはアニマルセラピーとか、
うん、あー、なるほどね、
小学校に行くのはアニマルエデュケーションとか、
うん、
あとアクティビティで活動です
ね、はい、
うん、はい、そういったことで社会に貢献していくっていうのが動物福祉だと思うんですね、うん、
なるほどですね、
はい、
そういう、こう未来のビジョンをこう描かれて、それをこう職員の方にも指し示す、その一つきっかけと、まあ、チャリキーズが慣れてるっていうのは
すごくいいことですね。めっちゃ嬉しいですよ ね、
子供たちのためになんか、ね、はいはい、するときっと職場のためになんかなると思います、何か分かりませんけどみたいな感じで言ってるじゃないですか。それをこう掴んでいただいてきっといいことあると思う、
ね、まあ、無責任ですもんね
絶対あるから体験してみたいな感じで企業の方にアプローチして、でもそれをやっぱ企業の方なり の、 その価値観とかこう、うん、持ってらっしゃるですね、素材の中でこういうふうに、あ、福祉の方にあるのとか、うん、いうふうに料理していただけてるっていうのはもう、あ、いい例だなと思って
です、ね、なんか余すことなくって感じですね。まあ、でも子どもたちも嬉しいでしょ。
そうですね。いや、もうでもそれで実際ですね、まあ、今井さんがこう本当に私の口から言うのもあれなんですけど、はい、実は2年目なんですよね、今井さんのところ
そうですね、
実はこうご覧いただいて分かると思うんですけど1年目と2年目連続してやってる企業ないんですよ。
あ、そうですね、
ないんですよ、今井さんのところだけなんですよ。
あ、
これなぜかっていうと、実は今井さんの熱い思いにちょっと僕は共感してて、
はいはい、
実際にその、はい、動物愛護センターのお仕事を将来その障害のある子どもたちの職場として提供できるように取り組めないかっていうのがあるんですよね。
僕は去年ご出演していただいた時にかなり熱くお話しされてたなと僕思っていて、いや、できることいっぱいあるんですよと。で、実際今井さん結構おとなしそうな感じなんですよね、ですけど熱いなって僕印象があったので、なんか2年連続っていうか、うん、もうすごく嬉しいですよね。
そう
なんです。こう熱い思いってこう瞬間的な時もあるじゃないですか、
はいはい、
だけどそうじゃなくてやっぱ継続していただいて、特にこう今回、まあ、今井さんだけがっていうよりも職員さんが、まあ、はい、反応してこうして、じゃあ出てきましょうかとかですね、はい、そういう形になってるって、もう動いてるじゃないですか、うん、すごいなと思いますよね。
すいません、ボランティアさんも、
あ、一名来られて、ボランティアさんもいらっしゃるんです ね、
は
い、ね、
ボランティアさんも、
あ、そうなんだ、すごいな、いや嬉しいですよね、
うん、1年目の時はもう体験2名だったんですけど、その時は2名ともボランティアの方が、
そうですね、
いただいたんですよね、はい、今回それに加えて職員の方もということ
で、そこは強いですよね。
この
通常の土日には1人3人出てきて動物のお世話するんですね、
はいはい、
それを朝早く来て、
はい、
仕事を終わらせてチャリキッズプロジェクト職場体験のお手伝いをしてくれた感じですね。感謝しています。
いやいやいや
実際今回の子どもたちと触れ合ってみて、今回の子どもたちはどんな印象でしたか。
そうですね、本当にさっきも言ったんですけど、紐を結べた時の笑顔がとても忘れられないのと、うん、 もう一つ残念だったのが、はい、もう一人のお子さんの、うん、まあ、その結べるかどうか後ろ見て親御さんに私聞いてたんです、ね、はい、じゃあうちの子も無理ですって、もう最初から親御さんギブアップされたんで、チャレンジしてみたらよかったかな、あ、僕ももうちょっと強めに言ったらよかったかな、今後悔してます。
なるほどですね。
あ、結構ありますよね、もううちの子無理ですからって言われる、うんね、まあ、保護者の方もそこはその場の雰囲気を壊したくないとか、うん、そういうのをあって、ね、逆にそれをさせることで子供がへこんでこの後の体験に響くとか、いろいろなんか思いはあるんでしょうけどね。
心配の延長ですよね、
多分。僕が思い出したのは、はい、蝶々結び靴ひものできた時、はいはいはい、あれと同じことじゃないかなと思う、はい、できないできない、でも失敗しながらできたら、うん、次はちゃんとできる、それをチャレンジする前から親御さんもそれできませんって、
そうですね、
ちょっと僕も強く言えば、
まあでも、うん、そっか、今ちょっと自分のことをちょっと考えたんですけど、
はいはい、
蝶々結びできた時のこととか全然覚えてないんですけど、ただこうできたことですね、今まで一生懸命やって、うん、ほらやっとできたとか、うん、そういう時ってちょっと誇らしいですよね、子供が。
そうですね、あの時の顔が。
でこう大体そういう時親御さんはもうやっとできたのみたいな感じだけど、本人としては誇らしいし、また次もできるぜ、今度は今度できたよって見せたくなるみたいなところじゃないかなと思うので、
僕たちの時間とこの子たちの時間っていうのは違う、そこをあの私 の, あの同僚たちも見たと思うんですよね。いい勉強になったと思う。
一番はもう親御さんが一番分かったかもしれないですもんね、
うん、アンケートに書いてたんですよね、そういうなんかこういつも次口を出したり手を出したりしてるけど、今井さんにそう言われて待ってみて、うん、あ、私ももっと待たないといけないのかなと思いましたってアンケートに書いてあったんですよ。
やっぱ伝わってるじゃないですか。
そうそうそうそう、すごいなと思って。で、今井さんのおっしゃるその将来彼らの職場の職場として動物愛護センターが開かれるようになったらいいと思うので、うん、ぜひ実現させてくださいって書いて
ある。あ、もう就職ないないないってぐらいじゃないですか。い
や、そういうシステムをですねちょっとチャレキッズもねこうね加わってこう実現できたら、これ大きなインパクトだな。
いや絶対すごいことですよ、もう本当に
ですよ、
本当に未来を作っていってるってこと
ですよ。長野さんは、はい、あの甘やかすなっていうタイプじゃないですか。
はい、そうですね、
僕どっちかっていうと支え合ってだから職員がその子たちとを支えて、その支えられてる子どもたちもそれによって喜びを感じる、お互いにこういいところがあるみたいな。
まあ、あの
嫌いですか。
いやいや、甘やかすなって人の言葉だけ取るとですね、本当強くあれかもしれないですけど、やっぱこう子供とかと接するときって、僕あのもうラジオをお聞きの皆さんはみんな知ってる、僕はワンちゃん飼ってるの、ね、大好きなんですけど、ワンちゃんも怒るときはガツッと怒るし、やっぱ大丈夫かなって、なんかしてるけどって待ってみよう、どうしたのかなと思うし、でちゃんとできたら褒めてあげる、ね、ワンちゃんとかですね。でも子供に接するときもあんまり変わらんかなという気は実はしていて、あ、よくできたね、すごいねってやっぱ言ってあげるっていうのは、子供たちにとっても、そしてチャレキッズに参加してる子供たちにとってもやっぱり褒められるとかいうのはやっぱ大事かなと思うので、やっぱりその何でも手出すっていうのは、本当は子供たちが子供たちを甘やかしてるんじゃなくて、僕らが甘えてるんですよね、早く処理したいから。
おっしゃる通り、まあ、それをね、やっぱりその、まあ、彼らに対してだけじゃなくて、その一般の普通の人、うん、同じ健常の方でも、まあ、部下の方とかに対してでも同じように、うん、違う人間なんだから違う時間が流れてる、習得の時間は違うんだみたいなところまで、うん、今井さんは気づいたそうです。
いや、 やっぱ、ね、俺ができるからお前もできるだろうってことはね、やっぱないわけ
ですよ。いや、僕いつもそればっかりですよ、本当にね、ダメだなと思いました。本当に
僕も結構それで怒られてます。
そうでしょう。
あなたは、あの人はあなたじゃないんだからって怒られることが、
まあ、でもなかなかね、相手のこう状態と想像できないのがね、関係の悲しいところではありますけれど、
まあ、でもチャレキッズの中からなんか人生訓みたいな、あ勉強
学びが多いです。本当にね、あともうちょっとあまり時間ないんですが、今回はあの、ね、はいはい、施設全体を見させていただいて、はいはい、殺処分場とかも見せていただいて、はい、やっぱ現状とかで福岡市 の, その, あの動物のですね、捨てちゃう問題とか、まあ、犬とか猫、ね、の 猫ちゃんもいて、いつも犬なんですけども、猫ちゃんがいるとこもちょっと拝見させていただいてですね、いろいろこうね思うとこありましたね。
やっぱね、あのさっきちょっとね音楽聴いてる間にもちょっと今井さんとお話ししてて、
はい、
殺処分ゼロにするためにはどうしたらいいんですかってたまに聞かれるんですよと。
はい、
そうですね。
それは答えは何ですか。
よくですね、専門学校の学生さんから今井さん、はい、殺処分ゼロはどうしたらいいですかって聞かれるんですけど、はい、人ってやっぱたくさんの性格を持った人がいて、うん、やはりこの世から人間がいなくなったら殺処分ゼロになるかもねとは
ぐらい難しいってことですね。
はい、そうですよね、そういうことですよね。
みんながみんなその動物好きなわけじゃないんですよね、うん、衝動的に飼われて適当に飼う方もまだまだいるんですよね。僕はあの殺処分ゼロも大事、宣言することも大事なんですけど、うん、やはりその前に人と動物の共生をちゃんとしていけば、うん、おのずとその殺処分ゼロっていうのはなくなってくるんじゃないかなと、うん、殺処分ゼロって宣言するのはかっこいいんですけど、うん、それよりもっと根っこですよね、うん、人と動物が共生していっていけば命を大事にするから殺処分ゼロなんかなくなるんですよね。
強制するためにはどういうふうなアイデアというかどういうふうな取り組みがありますか。
そうですね、あの代表的なのはやはりちゃんと犬をしつけするということですね。
しつけ、
うん、あのやはりしつけされた犬は老犬で、うん、あのセンターの方に収容されても新しい飼い主さん見つけやすいです。あの引き取ってくれる人います。でも
新しかったりとかでですね、
若いあの子犬でも噛みつくような癖が悪いような犬っていうのはなかなか新しい飼い主さん見つけにくいんですよね。だからしつけとかですねちゃんとしてれば、もしも何らかの理由で飼えなくなっても次の飼い主さんを見つけやすいんですね。
なるほどね、新しいあのお父さんお母さんは見つかりやすいんですね。
そうですね、
僕もおとなしくします
そう
なんだ。まあ、あのね、動物の好き嫌いの話もありましたけど、うん、僕はだから自分のワンちゃんが好きなんですよね、まあ、他のワンちゃんも嫌いじゃないですけど、うん、かといって猫好きかって言われるとそうでもないし、うん、他の動物のことはもっと知らないから飼おうとかも思わないけど、でもせめてこう今飼ってらっしゃる方はですね、やっぱ大事に最後まで面倒見てほしいと思うし、途中で投げ出すことないようにっていうのがまずやっぱり飼ってる人は大事ですよね。
あの小学校とかも行ってるんですけど、うん、あの低学年は生活の時間、はい、高学年は道徳の時間を2時間もらってするんですね、はい、そしてうちに収容されて犬たちをしつけ訓練をして、うん、そして矯正をして子どもたちに触ってもらうんですね、
はい、
やはり子どもたちにこういう命を捨てるような人にならないでくださいっていう授業なんですね、うん、
ですね、
はい、
最後に深いとこ聞けましたね。
はい、
またあの引き続きチャリキッズのことよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします、
は
い、
であの今井さんから、リクエストをいただいてます。娘さんが犬が好きと、うん、
それとですね、はい、娘が好きなのは本当なんですけど、はい、あと病気で頑張っている僕の仲間とか、
はい、
あと自分と戦っている私の同僚とか友人に送りたいので、はい、よろしくお願いします、
はい、ということで、じゃあゆずで栄光の架け橋。
トップアスリート長野明のパワープッシュレディオ。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のパワープッシュレディオ。お相手はトップアスリート長野明と
中 P です。
続いてはマンスリートークということで、パワープッシュにちなんでおすすめと、
はい、おすすめ
でございます。
おすすめ
どうせ筋トレでしょ。
いや違います、今日はですこれです。
あ、そうそうそうそう、今日ね、音分かります？これ一眼レフのシャッターを切る音なんですけど、買ったんですか？
購入しました
いいな。
どうですか、お釣りは？
さすがいいカメラ。
いいですねいやもう清水の舞台から飛び降りたらまさにこのことでございます。前持っていたミラーレス一眼をですね、はい、ちょっと海で水没させてしまいましてですね、家族から大避難を受けたにもかかわらず、うん、でもないと困るでしょということ で、
はい、
でしかも同じスペックじゃなくて上の方がいいでしょということでですね、うん、購入いたしました。
大概家で怒られてるでしょ
僕物をダメにする名人と言われてまして、僕が持つと大体壊れる。
そういう人いますよね。
こうなんかな、当たりが荒い雑。
それなんか前、
はいはい、
バーベキュー行った時に、うん、テント壊してましたよね。
あ、壊れてましたねまだ1回目でしたけどね、
1回目でああって言ってました昨日買ったっちゃんって言ってましたよね。そうそうそう、
荒いんですよね。
荒いんですか。
ダメなんですよね。
あ、でもいます、そういう人。
でもあんまりそういう風に見られないみたいなんですよね、うん、最初見
ただからショックがでかい、
そうそうそう、こんなにみたいな雑みたいなこと、
あ
そうです、僕のおすすめはこれです。ちなみに今井さん
最近のおすすめ、
おすすめなんかありますか？
ハマってること、
ハマってること、これをみんなにおすすめしたいみたいな。
いいですか？
いいですよ、いいですよ。
今五十肩で整骨院おすすめします。
なるほどね、
なるほどね。
整骨院いいですか？
そうですね、
結構症状が緩和されました
。だいぶ良くなりました
。どれくらい通われてるんでしたっけ？週、
実は
週に、
いえいえ2病院目です。
ああ
2変えたんですか、うん、
変えたんです。
最初は整形外科に行って、
あ整形、
うん、はいはい、まあ、ロキソニンに効かないんで、
はいはいはい、
整骨院行ったんですけど、そこがなんかスポーツ整骨院で、なんか逆に痛くなってきて、
そうなんだ。
それであと知り合いに紹介してもらったのが今言ってるところです
。ちょっと五十肩の症状というのを聞いていいですか？どんな風にどう痛いんですか？
まず、まあ、手が上がらない、
あ、
うん、動かすと痛い。
あ
で私四十肩もなったんですけど、四十肩はじっとしていれば痛くなかったんですよ。
あ
でも五十肩はじっとしてても痛いんですね。
あ運動痛残存点ですね。
そうなんですね、まあ、もうそれこそまさに筋トレし、ね、信者としてはもう今さんそれ筋トレした方がいいですよ。
でも筋トレすると痛いんですよ。
どうなんですか？
今できないです。
できないです。そうですね、やっぱインナーマッスルとかを鍛えなくちゃいけないんですか？
そうですね、あのインナーマッスルが炎症を起こしているらしいので、今は筋トレできません。
そうなんですね。で、はい、整骨院でこうそれを痛みをまず鎮静化させるというのがまず最初の段階ですか？
そうですね、あのインナーマッスルがあの炎症を起こして周りの筋肉を敏感にしているみたいな、それが痛みになって、なので周りの筋肉からほぐしていっている状態ですね。今峠は越えました。
なるほど。なんかね、ペインクリニックかなんかでブスッとやってもらうとね。
何ですかペインクリニック？
あ、要するに痛みだけを取るっていう、そのよく麻酔がね上手な先生たちがいらっしゃって、でこう、まあ、ヘルニアとかクッとこう注射一発っていうね。
そうなんですね、
はい、あの例えば首とかに麻酔打つとこう痛みは全然とかですね、あるじゃないですか。だから痛みだけを取るんだったらそういう方法もある。
なるほど。でも痛みだけ取るのってあんま良くないんじゃない？そんなことないんですか？痛みがなんか炎症とかその筋肉の頑張りを誘発してるみたいなところもあって痛みだけ取るみたいなことですか？
そうです。あと痛いと辛いじゃないですか、はい、で踏ん張れないとかってあるんで、多分そういうことじゃないかなと思いますけど、
ね、なるほど、まあ、おすすめのお話で四十肩五十肩の話が聞けると思いませんで
しょ。別に五十肩おすすめしてるわけじゃないん
ですよ。まあまあね、 その時は整骨院をおすすめっていう。
今はそれしか僕ないんで。
トレンディーな話。
針とかどうですか？
針は行ってない。
針行ってみてください。
です。針もいいって言います
よね。針は僕は大好き。
したことないんです
。針打ってそこから電気を流すっていうのは結構、ビリビリとかじゃないですかね。こう、
そうですね、
なんかツンツンツンツンって感じ です、ね、すごくいい、はい、うん、速攻性ありますからね、
はい、
針もその整骨もいいんじゃないかなと思いますけど。
なるほど。
僕は好きですよ。
整骨
針打ったりじゃ
ないですか？僕針1回2回行ったことあります。針は効きますね。
いいですよ、
ね、針はもう
針いいのに。
でもただまた戻るからですね、針に。
まあ 何でも戻りますからね。
そうなんです。
そう言い出したら。
そうです。でもそこを根本から変えていくのは筋トレです。以上。
あの以上って言うんだったらきっちり締めてほしかったな。
あ、そうですか。すみませんでした
。まあ筋トレもいいんじゃないですか。
いいです。
あの今井さんの肩の状態が良くなったらお誘いしたら
一緒に、はい、
はい、ぜひ一緒に教えてください。
わかりました。何の番組
分かんない。ということでまた来週、バイバイ。
トップアスリート長野明のパワープッシュレディオ、この番組はレイズ株式会社の提供でお送りしました。私たちの明日に今別と